今日のちょっと話題がありますけども、ヤコブ書の4章の4節から、長い文章は23節まであるんですけども、15節まで準備いたします。ご一緒にお読みします。ヨハネ4章6節、はい、 サマリ教団の人たちは召し上がって、リストの受け入れ生活しに行けと導いてありました。この18章の18節、創世記、新命記の創世記、新命記の18章の18節を一つお見せします。私は彼の同行のうちから、彼のためにあるものが一つに出ちゃうと心を、私は彼のうちに私のことを預かると、彼は私が命じることを皆彼らに告げる。というふうに、サマリア教団のサマリアの教えの女は、サマリア教の教えを知っています。そしてモーセのような預言者がもう一度たび神様が使わされて、全てのことを言い当てるというふうに信じておりましたので、自分の罪を指摘されたイエス様を預言者として信じて、感心することになりました。で、今日聖書を読んでおりますが、創世記の記載した47章と48章は出ておりましたが、なんでこんなことが書いてあるのかと思いますか。47章と48章は、信仰生活の2年目から3年目にあたった時に、記載したのは47章の、契約文書をずっと読んでおりました。そうしましたら、突然イザヤ書の8章のところから、自分の人生と、合わせてこれを見るようになったんですね。で、47章の8節から読むと、だから今これつけ楽しみにしたり安心して住んでいる女、ここの中で私たちは特別だと、特別というか、また邪魔やならし、こういうことをしなくても済むというもの、というふうに、小学校5年生の時に言ってた言葉を、ここで言われました。そして47章の9節からずっと ありますように、寝る時には光り物を体に、つけて寝るようにしました。というのは、何か恐ろしいものが自分に迫ってくる、この感じがいたしまして、夜寝ることができなかったんですね。で、また、塾になっておりまして、進学塾になっておりましたけども、学生時代に小学校から塾になっておりました。中学になっても、ずっと進学塾になっております。その時に、普通の男性がそれより石を蹴るんですけども、石を蹴ると急に怖くなるんですね。何か自分が自分の人生に影響のあるようなことをしたんじゃないだろうかと思いまして、その石を元の場所に持っていくような、そのような人生を送っております。それも全部、聖書に書いてある内容であります。これに神様はそう、イザヤ書47章をずっと読まして、ね、自分の小学校5年から、そして中学時代、高校時代に至る、その出来事を全部言い当ててくださいました。そして、あ、これだったらもう自分は神様から裁かれて、それで終わりかなと思いまして、48章にありました。48章にありましたときに、最初の、何冊も、はい、本当は読んだ方がいいんですけど、ピエロからお読みします。私は私の家の何のために怒りを襲わされ、私は家のためにこれを耐えてあなたを立ち送ろうとなる。今私はなったら、人の場合たちは私は悩み道であなたを心にした。皆さん、中学、高校時代はずっと大学も、誰が見てもおかしく見えるようなぐらいに、非常に悩んでいたことを覚えております。私のために、私のために、これをも、もし私のが手を出してよかろうか、私は私の意向を他のものには与えない。ということで、一応、この後の御言葉も、あるんですけど、終わりました。で、その時に、ひた隠しにしておりました、サマリア女が、自分の、その罪をイエス様に暴露されたように、相当いたしました。ひた隠しにしておりました、小学5年からは、中学校、高校時代における、自分の悪に対して、神様はずっとご存知であったんですか。そして、自分の小さい時から神様はどこにいて、自分の願いを全部知っていたのか、そして時は食べ物で、私は、何のために私とこしたのか、イエス・キリストを信じさせたのか、このことを暴露された時に初め てそうなったか、誠の神様とはというふうに信じることができます。そしてこの女のように解消して洗礼を受けて、はっきりとイエス・キリストの救いは完璧にはしておりませんでしたけれども、救われたいがために、洗礼を受ける正月の53年の5月に洗礼を受けることを決心いたしました。とにかく自分の罪から逃れて永遠の命をし、自分の罪を持って地獄にいる時にも天国に入る恵みが欲しいという狙いを持って、イエス・キリストを信じました。ルカの福音書の15章の14節にありますように、ちょっと戻りますけど、ルカの福音書の5章の8節、これに対してシモン・ペテロがイエスの足元に触れずして、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。この状況というのは、シモン・ペテロは一晩中を働いていたけども、ガリエコで魚の事件を取ることはできませんでした。人を裏と関係のあるところにイエス・キリストがいらっしゃいまして、ここに網を投げてみなさい、そうすれば魚を取れとおっしゃいます。シモン・ペテロは自分は漁師なのに素人が分かって、イエス様が素人ってあってイエス様が行ったところに網を打っても、まだ昼間上手に取れないのに、昼間網を打っても魚が見えてしまったら取れないと思いました。しかし、そのイエス様のおっしゃる通りに網を打ってみますと、そこから、魚をたくさん取ることができ、びっくりいたしました。自分のようなものでも、そして、自分が疑問を持てることを、自分ができなかったことをイエス様におっしゃるときに、初めてこのイエス・キリストを、自分の救いにしておいているというものであります。そしてこの奇跡を見たときに、シモン・ペテロがしたことは、イエスの足元に来ているって、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言って、その罪を触れ、ダメダメみたいです。つまり、自分の将来を言い当てたイエス・キリストを出会った時に、まず私たちがすることは自分の罪が許されることを願わなければならないと思います。この女も自分の過去の出来事を全部言い合ったイエス様に暴露された時に、自分の罪が暴露された時に、自分の罪を言い合わせ、そして罪をもらうために、このイエス様に伝えられています。そして次に人のしたことはどういうことかと言いますと、ヨハネ4章の中に、イエスのことを礼拝しながらと書いてあります。そしてサマリアの女も、ゲリジムジタンで礼拝するときはところに考えていったようです。ユダヤ人たちは、メシアは、政治的な指導者として生まれと考えておりました。でも、サマリア教団の人たちは、モーセのような全てのことを言わせる預言者が神が必ずとメシアを信じています。そして、彼らが、ね、熱心に求めたことはヤコブの誘導で、そしてゲリメジオン事務団の上で言わせることであります。でもイエス・キリストがおっしゃったことは、全世界でどこでも礼拝できる時代が来るとこのようにおっしゃいます。まさに今の時代、私たちはイエス・キリストを信じるときに、神の霊に満たされて、聖霊に満たされて、礼拝をどこでもすることができます。しかし、ある意味で、神は霊だからどこでも礼拝できると考えて、日曜日の礼拝を残って、内側まで礼拝しようとします。しかし、この時代も神は霊でありまして、そして霊なる神のイエス・キリストが命じたのは、エルサレムで礼拝するようにこの日に大人たちに命じていらっしゃいます。新約の私たちはイエス・キリストを通して、神は霊であります、どこでもいるけれども、しかし、教会に行って礼拝するようにと、日曜日礼拝するようにできる限り努力して礼拝するようにとこの日におっしゃいました。ですから霊と誠の霊は神様の言われるままに従って、神の霊に満たされた場所で礼拝することを私たちに教えていらっしゃいます。 そして私たちが神を霊として受け入れて礼拝するという時に神様の愛と喜びと力を体験することがあり、聖書に書いてある愛も喜びも、喜びも感謝もその全ては神の御言葉に従って礼拝する時に付随したものとして神様が私にくださいます。そして霊と誠を持った礼拝しなさいということは、こういうことが書いてあるんですね。一章の九節、マラキの一章の九節を見せますと、祈りとるところはその質のところまで、私の名は諸国民の間であがめ、すべての場所で私の名のために続きある捧げ物は捧げられ、王が高い。私なら諸国民の間であがめられているから、その名は仰せる。ですから、旧約の一番最後の場所でありますけど、マラキ書の中に、どんな場所でも、どういうような場所でも私はいて、礼拝される機会があってくるということを私におっしゃいました。イエス・キリストは私がおっしゃいましたように、今の世の人とおっしゃいましたように、イエス・キリストを信じる者は誰も礼と誠を礼拝できる、その機会が来るということをおっしゃいました。それが今と神様の御心でありました。そして、礼と誠を、ね、持って礼拝するということは難しいことであり、2つのことが意味されております。霊と誠を使ってみると、霊を持って礼拝しながらと誠を持って礼拝しながらという意味があります。先ほど言いましたように霊によって神様は礼拝しながらということは、神様が定めた場所で礼拝しながらということを私におっしゃった。そして神を霊として認めなさい、すなわち神は愛であり、神は熱い、神様は祝福であり、神様は私に喜びを与えるその性格を知って礼拝させていることが必要であります。そして誠というのは、これは神様と交わりとして礼拝しなさい。誠というのは新約聖書を見ますとこれに書いてあります。これはですね、新約聖書では、長い間で、誠というのは真理通りということが書いてあります。その真理というのは、欲気のこの後に欲気があります。欲気の42章の5節、私はあなたの噂を見ると言っていたけど、しかし今この目であなたを見ますとこの言い方あります。欲という人物は42章にはほとんどが試練の章であります。そして欲は神様は愛されていなかったかというと愛されておりました。愛されているからこそ試練を与えて欲の信仰を試してみてもいいよと神様は悪魔にそれに言いました。悪魔はこの世の欲望ことは許されませんでしたが、欲から全てのものを奪い取りました。家族を奪い取り、家族財産を奪い取り、家を奪い取り、そして体に健康を奪い取り、そして、ヨブは神様の前に立つことができました。そしてヨブは最後に自分の体に、全てのものが倒れた時に、神様の言い張り裂かれた時に神様がヨブに対して、言いました。そしてヨブは感心した時に、今まで見て聞いておりました、今までは、神様は知っておりましたけれども、この目で見たことはありませんでした。ところに告白したようであります。このように誠というのはいつも神様は真実を持って私たちと交わりをしてくださったことを信じて礼拝しなさいということであります。ですから神様の性質を信じて礼拝されること、神様を命じた場所で礼拝されること、そして神様と交わりをしながら、その真実を持っていつも報いてくださ、働いてくださる神様を信じて、この礼拝を捧げたいということであります。ユダヤ人たちが、第二次世界大戦の裁判を見合わせていたので、かなりの人たちが信じ、虐殺されたようであります。 で、その様子を見ていつも表で本を読んだり、まあ、書も取るんで無抵抗主義で彼らは自然に何とかままに脱出していったりとかいいなんで抵抗しなかったのかなというふうにずっと考えて、思いました。その時に思ったことは彼らは、神様を信じていた。そして彼らは神様の神、神様を寄せてくださったことを信じて、その状態を、受け入れたということを知ります。ですから、彼らは偉大人たちは信仰はなかったわけじゃなくて、決して悪かったわけじゃなくて、神様は本当に心から信じていたんだなということを、その書物を見て知ることができました。私たちは、自分の思わない出来事が起こるとすぐに神様がどうぞ豊かになると思います。そして自分の願いが実現しなければ、神様は真実になるというふうに、そういうふうにいろいろ見たりいたします。しかし、彼らの時代人たちを見なければならないと思います。というのは、神が真実を語るより、真実を持って、真理を持って、真実を持って、私にどの人も答えてくださることを信じなければなりません。ですから、平安の中に聖徒のことを説くのは、神様を、聖霊さん、神様を優しく信じることと、神様の言いつけに従って、礼拝されることと、そして神様を交わりをして、そして実際に神様と交わる体験をして、生きた礼拝をさせることを神様たちに祈っていた。このように礼と誠を持って礼拝するということは、非常に大切なことであり、そしてその礼拝したことを必ず神様は、メモを持って、そしてチェックしながら、そして、私たちを迎えて、全部迎えてください。そのときは、沐浴を用意するんですが、沐浴に、ヨハネの沐浴をちょっと開きます。それは要する書であったとこのように語ります。多くの書物に限られる多くの書物が開かれます。それは私たちが生まれる一つから、愛のようなことは全部そこに書物として書き記されています。でも最後に命の書物に長く記されているならば、長く何日も言っているのを言うため、数多くの書物で裁かれるんですけども、全部挑戦してくださる神様の恵みを扱っている記事がここに出てまいります。そしてヨハネの沐浴の一章の中にあるように、私たちはカズラの書物が書いて書物に何を書かれているんですけれども、でも命の書にただ書き続けていくだけに、一方的な恵みとして裁かることなく永遠の命を手にすることができています。ですから、どんな時にも、でも信じ、真実と真実を持って答えてくださる神様を信じて、礼拝を捧げるようにしてまいりましょう。神様の御心を意識、そして、御業を知り、そして神様の言われる場所の名を知り、そして神様を夢ではなく目で見ることができるような生きた信仰で礼拝を捧げてまいりましょう。天のお父様、あなたは全であり、そして私たちに真理を持って 信じの中に成績を出したことを感じてほしい。そのことを信じて、どんな出来事の中にあったのも、勇気を持って、誰かが教えることができるように力を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ、霊と誠を持って礼拝する。非常に、厳しいこと、人間的には厳しい言葉でありましたのも、真実を持って接してくださる神様の愛を信じて、礼拝されるものとしてくださるように、喜びを持って神様を受け入れるものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福して、お願いいたします。
アーメン。